罪を犯した者にとって裁きというのは恐ろしいものであります。私は裁判沙汰というのはないのですけれど、よく少年時代悪事を働きまして職員室に呼び出されるということがたびたびありました。そして自分のやったことを問いただされる、非常に恐ろしかった。その職員室に向かう廊下を歩いていくときはもう血の気が失せるような思いをしたものであります。それもまあ一種の裁きと言えます。しかしこの世に裁きが絶対必要だということも自分でも分かりますし、全ての人が認めるところだと思います。今私たちは創世記3章を学んでおりますけれど、今日見ようとしておりますこの14節以下、まあ、今日は14節15節なのでありますけれど、ここは罪を犯した者がいわば神の法廷に立って裁きを受けているような箇所であります。人は神の言いつけに背き、神の前に罪あるものとなってしまいました。その直後から人は神を避けるようになり、自己中心的になったということを私たちは見てきました。また聖書はその罪の責めをアダムとエヴァにだけ帰すことはなく、全人類にそれを帰しているということも見ました。ローマ書5章のところを確認しましたですね。神はここから罪を犯した者の裁きに入っていかれます。罪は罰を受けなければなりません。義というのは不義に対する処分を要求します。神の義は罪を処罰しなければならないのです。この14節の言葉をもう一度読みましょう。神が言われた言葉なんですけど、神である主は蛇に仰せられた。お前がこんなことをしたので、お前はあらゆる家畜、あらゆる野の獣よりも呪われる。お前は一生腹ばいで歩き、塵を食べなければならない。神様は堕落した人には、人間には問いかけられましたけれど、蛇とは一切会話に入っていかれません。いきなりの宣告であります。蛇は神の前に口を聞く権利がないということでしょう。神様はここで悪魔の手先として用いられた蛇に語りかけながら、最終的にはその悪の核心部分に宣告を下されます。悪魔の道具も悪魔の罰を同じように受けなければならないということです。お前がこんなことをしたのでと神様は言われますけど、この言葉は神様がいかに罪を嫌い、特に他のものを罪に誘い込むものにお怒りになるかということを表している言葉です。怒りは人間の場合罪深い怒りのが多いのですけれど、神様の怒りというのは悪に対して向けられる神の嫌悪の現れであります。地を這うものでさえも神が作られた時には祝福されておりました。しかし罪は祝福を呪いに変えたのです。あらゆる獣のうちで一番狡猾であった蛇はあらゆる野の獣のうちで一番呪われたものとなったということになります。呪われる蛇はここで神の呪いのもとに置かれます。地を這うものでさえも神様がお作りになったその時点では祝福されていました。神様は全てのものを良しとされたということですから。しかし罪はその祝福を呪いに変えてしまいました。あらゆる野の獣のうちで一番狡猾であった蛇が、そしてその逆転として一番忌み嫌われる呪われるものとなった。これは神様によって下等な部類に 分けられたということでしょう。人間にひどく忌み嫌われるものとなったということでしょう。そして腹ばいで歩きって言われています。蛇っていうのは今も腹ばいで歩いて歩くっていうか這っていきますよね。神様がここで一生腹ばいで歩きって言ってますけど、これは必ずしも蛇が人が堕落する前は腹ばいで亡くなる可能性もあったというふうには必ずしも読まなくていいでしょう。神によって下等なもの、呪われたものとなるという、そういう罰を表しているのでありましょう。レビ記の11章42節にお開きにならなくて結構ですけど、レビ記11章42節にこういう言葉があります。すべて腹ばいで歩く者は、まあ、飛ばしていますけど、は食べてはならない、それは忌むべきものである、というような言葉もあるんですね。そして神様またここで塵を食べなければならないとおっしゃいます。まあ、これも必ずしも蛇の食べ物のことが言われていると考えなくても良いでしょう。むしろそれは蛇の大敗した、この堕落によって大敗した卑屈な状態を指しているのでありましょう。人間の目に卑しむべき下等なものとなり、軽蔑すべき憎むべきものとなった、そういったことをこういう言葉で表しているのでありましょう。この15節の言葉、私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く、彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく、この宣告はサタンに向けられたものと思われます。神様の目はいつも本質の部分を鋭く裁きます。ヘブル書にこういう言葉がありますね。神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。サタンは女の子孫のかかとに噛みつくけれども、頭を踏み砕かれる運命にあるという内容がここで語られています。サタンに対する滅びの宣告であります。刑が執行されるのは今ではありません。この直後ではありません。後のことになります。さて、この15節は、15節の言葉は昔から現福音、オリジナルガスペル、現福音、つまりかつて地上で語られた最初の福音として親しまれてきている言葉であります。それはこう、この聖句を理解するんです。それは女の子孫はキリストのことだ、そして悪魔とその手下たちはキリストを憎み彼に襲いかかる、その結果キリストは十字架に追いやられ、傷を受け死なれた。しかしそれはかかとに噛みつくことに過ぎなかった。なぜならキリストは死から復活したからです。そしてキリストはその死と復活によってサタンに致命傷を与えた。ヘブル人への手紙2章14節、その死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼしとありますから、このように理解します。ですからこの創世記3章15節はキリストの預言であって、したがって最初の福音なんだという、そういう理解です。私はこの心励ます理解を否定しようとは思わないのですけど、順を追って段階を踏んで理解したいんですね。つまり女の子孫と同時にお前の子孫、つまり悪魔の子孫という言い方もありますので、 女の子孫はキリストだとすると、では悪魔の子孫は誰のことなんだということになります。まあ、ある人はこれは反キリストだっていうふうにも、そういうふうに特定したりもしますけれど、私はそうではないのではないかと考えています。別の理解の方がいいように思います。この女の子孫というのが、この子孫というのが集合名詞というふうに理解します。聖書ではよく子孫とかその単数形で表しながら、一つの大きな集合体を指す場合がいろんなところにあるんですね。集合名詞というんですけど、ここもそのように理解しまして、お前の子孫、つまりサタンの子孫というのを、サタンの側につく人々、つまり神の側につかない人々、不信者のことだっていうふうに理解します。そして女の子孫というのは神の側につく人々、つまり信仰者だというふうに理解します。蛇の子孫というのは今日に至るまで常に悪の側にいるわけなんですね。アベルとカイン、イサクとイシュマエル、ヤコブとエサウ、肉によって生まれたもの、そして霊によって生まれたものという、そういう対象があります。肉によって生まれたもの、つまり悪魔の側につくものというのは悪魔の子孫と言われます。聖書でイエス様もヨハネの福音書のところで、あなた方はあなた方の父悪魔の望むことを行おうとしている、そういうことを言われました。バプテスマのヨハネはマムシの末たちという言い方をしましたですね。本当に悔い改めてない人々という意味で。そしてそういうことを踏まえた上で、そしてその代表としてイエス・キリストというふうに理解するというのがいいと思います。このところはね、アダムとエバは従ってこの言葉に少なかなる慰めを感じただろうと思います。彼らは直ちに滅ぼされないと思ったでしょう。なぜなら神様は子孫について言っておられるからです。女の子孫が存在するためにはエバは生きなければならない、それにその子孫が自分たちの仇討ちをしてくれると信じて慰められたと思われます。彼らは、私は彼らがここで述べられた福音を理解して信じたと考えています。それで今日注目したいのが、実はこの敵意という言葉なんですね。その点にちょっと注目をしたいと思うんです。これは神が置くと言っておられます。敵意を置くと神様は言われました。神様がこれを、この敵意を置かれなかったらどういうことかというと、蛇と女は親しいままだっただろうと思います。まず私はお前と女との間にとまず言ってますので、蛇やサタンのことを指してお前、そしてエヴァのことを指して女と言っています。蛇が女に神様を疑わせるようなことを言ったときに、女は蛇の言葉を受け入れました。そして神様に背き罪を犯したのです。いわばサタンは女を手なずけたのです。こいつらもこいつらの子孫も俺の仲間だと思ったんです。しかし神が彼らの中をかき乱された。そしてサタンに敵対する心を、そしてそんな心を持った子孫を神様が起こされるのであります。 このような神様のご計画を成就させるのは神の御霊の働きです。この言葉からして、女も自分をそそのかして堕落させた悪魔を嫌うようになったはずです。なぜなら神が女と蛇との間に敵意を置かれるからであります。そして女の子孫も悪魔を憎むようになる、悪魔と悪魔の子孫を憎むようになる。これは肉による子孫のことを指しているでありましょうし、そしてローマ書9章8節などを見ますと、すなわち肉の子供がそのまま神の子供ではなく、約束の子供が子孫とみなされるのですと言っておりますので、そのままの肉体的な子孫というよりも霊的な子孫というふうに理解するします。キリストにある人々、つまり信仰者であります。そして女の子孫の代表としてのイエス・キリストであります。悪魔も女に対して敵意を持ちます。それはなぜでしょうか。それは女が神聖し神の側につくものとなったからです。サタンは女を手なずけておきたかったのですけど、神に救われて自分の懐から逃げて自分より優位に立ちました。したがってサタンにとってはこの女というものが憎むべきものとなります。悪魔の子孫、つまり不信仰者の、それと女の子孫、つまり信仰者に対する敵意というのもあります。聖書で邪悪な者たちとかベリアルの子とかよく言われますけど、こういう人たちが神の民を憎むという事実があります。神の民の歴史は一方では迫害の歴史でもありました。肉にあるものは新しく生まれたものを憎むからであります。敵意があるからであります。新約聖書にこのような言葉があります。しかしかつて肉によって生まれたものが御霊によって生まれたものを迫害したように、今もその通りです。そしてこの戦いは世の終わりまで続くのです。邪悪な者たちはキリストをも憎みます。これが彼らの敵意の頂点です。彼らの敵意の矛先の最終的な的であります。ヘロデは幼子キリストを滅ぼそうとしました。当時のユダヤ教の指導者たちはイエスを滅ぼそうとしました。それは敵意の表れであります。そして最終的にその敵意をむき出しにしてイエスを十字架につけたのです。キリストの十字架というのは悪魔と悪魔の子孫の敵意の表れであったのであります。蛇が彼のかかとに噛みつくというのはキリストにとって致命傷ではないということを先ほど言いましたけれども、神の子の死は彼にとって致命傷ではなかった。なぜなら彼は死からよみがえられるからであります。しかしそれと同時に救い主はサタンの頭を踏み砕く、そしてこれこそサタンにとって致命傷になります。私たちはだからこのところでサタンに対して語られた滅びの宣告から逆に私たちに対する救いを読み取ることができるのですね。女の子孫の側に 悪魔を憎む敵意があるということもまたこのところから言えます。女の子孫の側に悪魔とその子孫、この不敬虔な世に対する敵意があるということもまた事実です。それはなぜかというと、心が神聖したからであります。私たちも生まれながらに他の人と同じように怒りの子でありました。他の人と同じようにこの世を愛し、サタンの下で安息を感じていたものでありました。かつては、もし神様がこの敵意を私たちの心に入れてくださらなければ、その状態が続いていたのであります。キリストが私たちを救ってくださったんです。神様の憐れみは悪魔と悪魔に属する者に対する敵意を私たちに授けてくださること、これが最初の恵みの働きです。私たちが神様を愛するときに、私たちはサタンを憎むようになります。悪を憎むようにされます。詩編にこのような言葉がありますね。主を愛する者よ、悪を憎めという言葉があります。誘惑されたら、私たちは以前は屈していた、私たちは悪魔の奴隷でありました。そのことを喜んでもいました。でも今はそれを楽しめなくなっている、そのような領域の中に生きていけなくなっている。それはなぜかというと、この敵意を神様が私たちの中に、あるいは私たちと彼らとの間に、サタンとの間に置いてくださったからであります。そのことが私たちに成就したからであります。私たちはある時突然自分が罪の中で生きていること、そしてそれが何とも惨めなことだということを悟る時があります。信仰者はそうですよね。神様が置かれた敵意がその人のところで成就したからです。私は本当に惨めな人間です、誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょうかと、ある時点で叫ぶようになりました。それは神様が私たちの心を変えてくださったからです。神様の憐れみによってあなたの魂に命を授けてくださったから、こうして私たちは罪を憎むようになった。最終的に私たちはサタンを私たちの足で踏み砕くことになるっていうのもご存知でしょうか。この15節の言葉は、その子孫がサタンを踏み砕くっていうふうに言ってますよね。もちろんキリストがサタンを踏み砕いてくださいます。しかし子孫がサタンを踏み砕くということも成就するんです。これはローマ人への手紙に書いてあるんですよね。ローマ人への手紙に、神は速やかにあなた方の足でサタンを踏み砕いてくださいます、あなた方の足で踏み砕いてくださいますという約束がされています。それはこの御言葉の成就としてそのことがあるんです。皆さんはこの言葉が蛇に語られた裁きの言葉、そしてしかも人が神に背いた直後に語られた言葉だということに驚かれないでしょうか。まだ人には何の宣告もされていない時に、この宣告は蛇に対する宣告として、しかも人間への約束を含んだ形で、救いの約束を含んだ形で蛇に宣告されています。その言葉は 蛇に対してはサタンに対しては裁きの言葉になりましたが、信仰者にとっては救いの約束の言葉になったんですね。聖書ではよくそういうことをイエス様もされます。イエス様の敵に対して、論敵に対して語られる言葉の中に、信仰者に対する恵み深い言葉がいくつも散りばめられているのを気づかれるでしょうか。この15節はその蛇を使って人を堕落させた悪魔に人間に対する救いの言葉が語られたということで、独特な言葉だと思われます。この女の子孫が蛇の頭を踏み砕くように、サタンの脳天を踏み砕くように、そして私たちもキリストによってこのサタンに勝利するというこの約束を、私たちはここから聞き取って、そしてしっかりとそれを信仰を持って受け取り、そして私たちの救いの言葉としてしっかりと心に刻んでおきたいと思わされます。そしてそのような約束をくださった主を喜びたいと思います。それではお祈りをいたします。